今朝は、藤原先生が、海外に行っておられるということで、私が、メッセージの奉仕をさせていただきます。初めての方もいらっしゃいますし、久しぶりの方もいらっしゃいますけれども、私は一番真理子と申します。この州法の一番後ろのここに実はいつも名前を書いていただいている不在の伝道師の一番真理子です。カリフォルニアのですね、サンタバーバラというところの、日本人教会で今、日本人教会というか日本語部の牧師をしております。そしてサンタバーバラにですね、去年の11月に嫁いで行かれました伊藤夏樹さんが、夏樹グレイさんですけど、皆様にくれぐれもよろしくとのことで、私は幸せに結婚生活を送ってますと、最高に幸せですと伝えてくださいということですので、皆さんに最初にお伝えさせていただきます。今朝の聖書箇所はですね、ルカの福音書の24章の13節から35節なんですけども、ちょっと長いんです。皆さんすいません、長いんですがストーリーになっていますので、途中でちょっと挫折そうになるかもしれませんけれども、情景をちょっと思い描きながら、ぜひ一緒に読んでみたいと思います。プロジェクターに出ますでしょうか。はい、ルカによる福音書24章13節から35節、これはイエス様がですね、イエス・キリストが、十字架で死んで3日後に復活しましたけど、その後復活した後に弟子たちに現れた、そのような場面です。はい、お読みいたします。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言った。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあって3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられるのだと告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾いてきましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。はい、以上です。今日は今の箇所からですね、エマオの旅人というタイトルで、 共にイエス様のことを学んでいきたいと思います。まず最初にですね、ちょっと皆さんに脳のエクササイズをしたいと思いますけれども、ちょっとあの1個目のあれをあの出していただけますでしょうか。これがエマオへのですね、エマオへの旅をこの2人の弟子とイエス様がですね、捨てるところのそのようなあの絵ですね。これとっても有名な聖画で皆さんも見たことがあるかもしれません。両側にいるのが弟子で、真ん中にいるイエス様がまだイエス様だってことが分かってないのに、イエス様のことを話してたこの弟子たちと一緒にこう今多分ご自分のこといろいろ教えてくださっているところだと思いますけども、今日はこのところですね。はい、じゃあ次のお願いします。皆さんこれなんか昔中学校とかの、見たことありますよね。あの絵でトリックアートとか騙し絵って言われるやつですけれども、皆さんこれ何が見えますか。何が見えますか。どうぞどなたでも。どうでしょう、西山君いかがでしょう。右側を向いてる女性、若い女性、後ろを向いてる若い女性。他に何か見える方ありますか。エリちゃんどうでしょう。そうですよね、はい、ありがとうございます。これはあの今おばあさんと、もあと振り返ってとか後ろを向いてる美しい若い女性の絵ですけど、両方見えるっていう方いらっしゃいますか。両方見える方、あら、いらっしゃいますね。今女性、若い女性だけ見えるっていう方、あ、いますね、いますね、はい、はい、おばあちゃんだけ見えるっていう方、あ、それはないですね。あのですね、これいわゆる騙し絵っていうやつですけど、よーく見てください、よーく見てください。ちょっと解説しますけども、この振り返ってる女性のこの顎のところがおばあちゃんの鼻になります。そして
ここが目ですね。目、鼻、口になるわけです。
どっちも見えましたか。見えますか。見えました。両方見えました。まだ見えない。おばあさん見えない。ちょっとみんな助けてあげてください。はい、見えない人がいます。目が女性の耳、若い女性の耳が目、そしてじゃあその方後で補修をしたいと思います。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、お願いします。これは何の絵でしょう。皆さん、はい、じゃあ一つ目は簡単に言えますね。じゃあ、はい、じゃあ翔子ちゃん、すいません、知ってる人ばっかりしか翔ちゃん何の絵ですか。そうですね、じゃあご主人に聞いてみましょう。他に何か見えますか。はい、清美さんどうでしょう。海ですね。誰か海以外のことが見えた方いらっしゃいますか。はい、はい、そうですね、女性の横顔見えましたか。あ、女性の横顔に見えますか。見えますか。ですね、ここのこう鳥が飛んでるのが目ですね。そしてここが鼻で、ここが口です。ここが顎です。でこっちが髪の毛みたいな感じの横顔が見えるわけです。見えました。はい、見えない方はまた後で補修をしたいと思います。はい、じゃあ次、最後、これが一番難しいですかね。皆さん、これ何でしょう。これ何の絵だと思いますね。皆さん、あ、分かった人がいるかもしれない。遠くの人の方が分かるかもしれない。確かに、はい、どうぞ。清美さん、ライフ見えました。ライフの絵です。これは見えますか。皆さん、絵っていうかライフの字って言った方がいいかもしれませんけど、全然見えてなさそうな顔してらっしゃる方もいらっしゃいますね。はい、じゃあその次のを出していただけますか。これを見たら分かんじゃないでしょうか。ヒント、はい、でもう一回戻してください。前のに、今度は見えますよね。はい、まだ見えない方いらっしゃいます。あ、見えましたね。はい、はい、ちょっと皆さん朝脳のエクササイズしていただきましたけれども、これはですね、今いろいろ見ていただいたこのトリックアートですね。 今ほとんどの方が両方見えた方がいると思いますけども、最初パッと見た時にはですね、こう両方とも一個ずつ最初見えてもう一つが見える方、そして最初から両方見える方、片方しか見えない人いるわけですけれども、この同じ絵を今見てましたけれども、見える人とこう見えない人がいるわけですね。でも見えない人もですね、こうだよああだよって言われて、ここが鼻だよとか口だよとか言われて、一生懸命じーっと見ようと思って見てると、パッと見えるようになった瞬間があるわけです。今皆さん最初分かんなかったけど、言われてよく見たら見えるようになった瞬間ってあったんじゃないでしょうか。そういう瞬間があるわけですね。そして一度もう見えてしまうと、ああもうはっきり分かる、もう次から見ても完全にこれは最初からライフに見えるわけです。そういうわけで、さ、確かにそうだと両方ともこう見えるようになってくるわけですね。で、私この例えよく話すんですけども、このイエス・キリストが救い主であり、また神であるということが分かる、またこの世界に神がおられる、それが分かるというのと、このトリックアートが見えるというのは似た面があると思うんですね。すなわち同じ世界を見ていても、また同じ私たちのこの生きているこの環境を見ていても、神がいるということが見える人と、神がいるということが全然見えない、気がつかない人といるわけです。そして見えなかった人もですね、こう見える人たちから、いやこうでこうでこうだとこう説明を受けていくと、そしてじーっと見てると、だんだん神が見えるようになってくるわけですね。そしてさっきハッともう一つの絵が見えるようになったように、ハッとした瞬間に神がいるっていうことが分かる瞬間っていうのがあるわけです。そして今度それが分かると、もうはっきりと、あ、神がおられたんだ、あ、そういえばあれもこれもそうだ、神様っていたんだということが分かるようになるということです。今朝のこのエマオの物語ですね、これじゃあ最初の絵に戻していただけますか。はい、この今日の物語、今読みましたけれども、これはですね、この最初からイエス様がこの弟子たちと一緒にいたわけですけれども、この一緒にずっとこう旅していくわけですね。そしてイエス様について、しかもまさにこの弟子たちは、弟子たちについてまさに話しているのに、弟子たちはですね、イエス様のことが見えないけれども、今日の話の後半でしたけれども、ある地点でですね、突然、あ、イエス様だこの人っていうふうに分かって、そしてこれがイエス・キリストだったっていうことが分かった、そういう弟子たちの話でした。で、私たちのうちに、今ここにいらっしゃる人のうちに、ある人はですね、まあ、人生のある地点で、あ、イエス・キリストがいるって、神がいるんだっていうことに気がついた方がいらっしゃると思います。で、どれくらいいらっしゃいますか？そういう方、イエス・キリストがいるってことに気がついた。はい、ありがとうございます。またある方々はですね、まだ神がいるかは分からないし、またイエス・キリストって誰だろうなって、キリスト教って何だろうなと思っている方がいらっしゃるかもしれません。どれぐらいいらっしゃいますか？はい、いらっしゃいますね。はい、全然、はい、いいです、素晴らしい。しかしこのですね、聖書がですね語るのはですね、こうすでにイエス・キリストがいるってことをパッと分かって見えた人も、またそのことにどうなんだろうと今思ってらっしゃる方もですね、私たちが気づいていようが気づいていまいが、この弟子たちがそうであったように、神であられるキリストはですね、すでに私たちとあなたと共に歩んでおられて、そして実は私たちとずっと最初からキリストだとがいるということを気がつく、そのずっと昔から私たちの人生を共に歩んでくださっている方であるということです。ですからまだ神がよく分かんない、キリスト教って何だろう、イエス・キリストって何だろうと思っておられる方はですね、この今朝の騙し絵をじっとよく見たように、イエス・キリストというお方をですね、じっとよく見ていただきたいんですね。そうすると必ず神がいるということが見えてくる瞬間があります。そして騙し絵で一度絵が別の絵が見えると、なんで今まで見えなかったんだろう、本当いるじゃんって、本当そうじゃないかって分かるように、はっきりとありありと神がいるということが見え始めるようになります。また、そして今までですね、一つの見方しかできなかった、 この自分の人生が、また自分自身の存在や、またこの世界のことがですね、同じ絵を見つつ、同じ世界を見つつ、同じ環境の中に生きつつも、これが全く違うもの、全く違う人生に見えてくるということです。まあ、自信がなかった、そういう私が、また自分のこと好きになれないような、そういう私がですね、本当にどれほど尊く価値がある存在かということが見えてきたり、まあ、競争ですとか偽り、そういうもので本当に満ちてるなと思ってる、息苦しいと思ってたこの世界が、神様の良いもの、美しいもので満ち溢れてるということが見えてくるわけです。これまで生きていた世界、周りは変わってないんですけど、同じ世界に生きるんですけども、その中で全く違うものが見えてくる、そのような生き方があるということです。今朝はですね、この先ほどのルカの福音書からですね、聖書の中の最も美しい物語の一つと言われたりするんですね、このエマホのこの話は。この箇所からイエス様がどのようなお方かということを皆さんと共に学んでいきたいと思います。まず第一にですね、この方はイエス様の方から私たちに近づいてきて、イエス様の方から来て私たちと共に歩んでくださる方ということです。でイエス・キリストが十字架で死なれた後に、この今日出てきた2人の弟子たちですね、エルサレムというところでイエス・キリストは十字架につけられたんですけども、そのエルサレムからこのエマオという、まあ、おそらく彼らの故郷だったんじゃないかと言われてますけれども、そこにこう彼らはですね、イエス様が十字架で死んだそのまざまざと、それを見せつけられて惨めな死を、そして本当に失意と絶望のうちにですね、エマオへとぼとぼ帰っていくわけです。イエス様が約束しておられた通りに3日目に復活の出来事は起きて、しかもそのことの証言ももう聞いてたんですけども、全然そんなこと信じられないで、いやな、どうなってんのかなと、そして困惑するだけで都落ちしていくような、そのような2人の弟子がまずここに出てくるわけですね。そこに15節にありましたけども、イエスの方から近づいてこられる、イエスご自身が進み行かれて、そして夕暮れのエマオと言われますけども、このエマオというところ11キロぐらいの道のりですけども、それをずっと弟子たちと一緒に旅をして行かれたわけです。このイエス様はどのようなお方かというと、まあ、私たちがまだ何も分かっていないときにご自身の方から歩み寄ってくださる方ということです。イエス様はですね、エルサレムにとどまっていなさいと言ったんです、弟子たちに。死ぬ前にエルサレムにとどまっていなさいと言ったのに、この弟子たちはエマオに帰って行ってたんですね。どうしてこの弟子たちにイエス様現れてくださったんだろうかということを思うときに、それは決して彼らが優等生だったからじゃないということははっきり分かります。彼らはイエス様が言ったようにちゃんとエルサレムに残ってなかったんです。全然ちゃんと信じれてなかったんですね。むしろイエス様の約束もですね、聖書の予言も何にも理解できてない、そういう弟子たち、まあ、残念な弟子たちだったわけです。ただ自分たちの人生や夢を託したイエス様が死んでしまって、もう本当にがっかりして、もういいや帰ろうって帰ってる、そういう弟子たちでした。まあ、そんな情けない弟子たちのところにイエス様は現れてくださったわけです。まあ、本当にですね、この弟子たちをイエス様が憐れまれたんだろうなと、そして本当に愛しておられたんだろうなと思うわけですけれども、神様が私たちの人生に歩み寄ってきてくださるのは、そしてもうすでに私たちの人生に歩み寄ってきてくださっているわけですけれども、それは決して私たちが、まあ、何かができたり優等生だったり正しかったり何か良い行いをしたり、そういうことが理由ではない、努力したからでもないんですね。そうではなくて、ただ神様が一方的に愚かで弱い私たちをですね、憐れんで愛しておられて、ほっとけなくって、神様の方から私たちのところに来てくださるわけです。キリストは今日も私たちのこの人生に近づいて共に歩んでくださっています。道に迷ったりですね、まあ、人生に疲れたり、それから自信をなくしたり、そんな私たちを本当に憐れんでくださって、まあ、遠くから、どこか遠いところから私たちのことを見下ろしている、遠いところからなんとなくありがたい感じで見守っている、そういう神様ではなくてですね、まさに私たちの日常の中に来てくださって、私たちの歩調に合わせて一緒に歩いてくださる、それが私たちの聖書が語る神様ですね。 ですからキリストが共に歩んでおられる、もう私の人生共に歩んでおられる、そのことに気づいておられる方も、まだちょっとよく分かんないっていう方もですね、しかし今朝皆さんがここにおられるということ自体、そのこと自体イエス様があなたの人生に近づいて、そしてご自身の方に招いておられる、その証拠であるということを覚えていただきたいと思います。イエス様がどのようなお方か、まず第一にこの方の方から遠くから見守っている神様じゃなくて、私たちの日常の現実のただ中に飛び込んできて私たちと共に生きてくださる神であるということです。そして二つ目、それは真理を語り教えて私たちと出会ってくださる方であるということですね。こう歩み寄ってきてこられて、この弟子たちと共にエマオに旅し始められましたイエス様。そしてこの2人の弟子がですね、あれやこれやイエス様のことを話すの、いや、 やっぱり本当の救い主じゃなかったのかなとか、いや、なんであの時でもあんなに素晴らしい教えだったんだろうとか、いやでも十字架で死んじゃったしとか、あれやこれやなんやかんやイエス様のことをこの2人の弟子が話しているところに、それをですね、ずっとイエス様はじっと聞かれてたと書いてあります。彼らが話すのをずっと聞いておられたと。そしてその上、何のこと話しておられる、話してるんですかとイエス様は聞いた時に、弟子たちから、あなた知らないんですかとか言われてですね、あなたもエルサレムにいたのに知らないんですかとか言われて、それでもイエス様はじっと黙ってこの弟子たちの話を一通りお聞きになったわけですね。そして全部聞かれた後に、キリストが誰であったか、この聖書の初めから、立法の旧約聖書の初めからですね、もう一度説明して、そして悟されて、そしてご自身が誰であったか、そして十字架がどういう意味があったかっていうことをずっとイエス様はこの弟子たちに教えられたわけです。そして弟子たちはですね、この見知らぬ旅人の言葉にですね、話にですね、心を打たれてですね、そしてじっと耳を傾けながら、あっという間にこのエマオに着いたわけですね。そしてエマオまで着いたら、この旅人はもっと先まで行こうとしたって書いてありました。イエス様がもっと先まで行こうとして、そしてそれでこの2人の弟子たちは懇願して、いや今晩もう夕暮れも遅くなってますから、もう先の町まで行かないで一緒に私たちと泊まってくださいと、この旅人を引き止めたわけです。イエス様だということははっきり気づいてなかったけれども、やっぱりこのイエス様という方は何かこう惹かれる、私たちが惹かれるような、そういうようなものがある方なんだろうと思いますけれども、この弟子たちはですね、一生懸命イエス様にもっと一緒にいたい、もっと教えてほしい、もっと話を聞かせてほしいと思ったわけですね。そして共にこの夕飯の食卓について、この旅人がですね、誰かわからない旅人がこのパンを裂く姿、それを見てハッと気がついたんです。その時に初めて、あ、イエス様だと気がついたわけです。そのイエス様がパンを裂く姿っていうのは、何度も何度も彼らが実は見たことがある光景でした。イエス様はこのパンを裂くっていうのは、このユダヤにのこの文化の中でとても大事なこの食卓の交わりを、一緒に食事を分かち合う、そして人生を分かち合う、そして共に生きると、そういう象徴的な意味がありますけれども、この一緒に食事を食べるときに、このテーブルのホストである、一番のそのホストである人が食事のパンを分けて、そしてみんなに分け与えると、そういう文化があるんですけれども、いつもだから弟子たちと一緒に食事するとき、イエス様がパンを裂いて弟子たちに渡していたわけですね。そのパンを裂く姿を見て、この弟子たちははっとイエス様であることに気がついたんですね。イエス様は道々ですね、エマオに行く道々、弟子たちに聖書からの真理を教えて、神様の約束をリマインドして教えられました。こう、私たちが今日、私たちが神と出会うために、この神について書かれた書物であるのは聖書です。聖書によって私たちは神様の真理を知ることができます。ですからこの聖書を学ぶということは、とても大事なわけですね。最も重要なことの一つなわけですね。私たちのこの信仰が正しい、そういう知識であったりとか理解に根ざしていないと、すなわちキリストが約束通りに人類の罪のために死なれてですね、そして3日目によみがえり天に昇って、そして救いを完成されたこと、それを理解しておくということは私たちにとってとっても大事なことです。でもここで興味深いのはですね、弟子たちがイエス様が誰であるかというふうに気がついたのは、 イエス様が教えてた時じゃないということです。皆さん思いませんか？私すごい不思議に思ってたんですね。どうしてイエス様がご自分の真理について教えてる最中に、あ、本当だって彼らが理解したんじゃなくて、真理を教えられた時に、あ、そうだって分かったんじゃなくて、イエス様だってはっきり彼らが分かったのは、いや、そんなことしてる時じゃなくて、イエス様がパンを裂いてる時、それを見た時に弟子たちは、はっとイエス様だというふうに気がついたわけです。それはどういうことでしょうか？それは本当に何度も見た光景、パンを祝福して私にもイエス様が渡してくださった、優しいその時のイエス様の眼差しであったり、一緒に過ごしたイエス様とのその交わりであったり、温かさやイエス様の愛に満ちた言葉であったり、共に過ごした時間であったりですね、そう、イエス・キリストとの人格的な出会い、魂の交わり、そして深くこの方に愛されたという経験、イエス様がパンを裂かれた時にそういう経験がですね、そこでブワッと吹き出してきて、溢れ出してきて、そして、ああ、イエス様だというふうに気がついたわけです。イエス・キリストはですね、私たちにこの聖書を通して今日ご自身のことを教えてくださいますけれども、でもそれだけじゃなくて、私たちと直接、この弟子たちに出会われたように、私たちと直接今日も生きて出会ってくださる方です。私たちの日常生活の中でですね、この2000年昔の話ではなくて、私たちの生活のただ中で深いところで出会ってくださる方なんです。で、弟子たちにですね、このパンを裂くという、まあ、その特別な、彼らにとって特別であった、そういう方法で、まあ、リマインダーを与えてくださって、ご自分であるということを示してくださったように、まあ、私たちにとって、それぞれにとって、私にとって特別な、そのようなあり方でですね、私には分かる、私の心で分かるっていう、私だけにカスタマイズされたような、そのようなあり方で、この世には神がおられるということ、イエス・キリスト、彼ご自身が神であるということ、そしてその方が私を愛しておられるということ、そのことをですね、私たちに出会って教えてくださる方なんです。それも1回だけじゃありません。1回私たちに出会ってくださるだけではない、このイエス・キリストと共に続けていく旅を続けていけば行くほど、私たちの心のもっと深い部分であったり、最も柔らかい部分であったり、一番奥の方の、そこに触れてくださるような、そのような方法で、他の人によとは分からないかもしれない、他の人には何でもないかもしれない、でも私にはこれは神様だと、これはイエス様だと分かるように、私たちと出会ってくださる、それがこのイエス・キリストです。ですから、まだちょっと神様のことよく分からないなという方はですね、ぜひ期待してみてください。このイエス様は必ずあなたと出会ってくださいます。あなたにしか分からない方法で、でもあなたにははっきり分かる方法で、神がいるということをあなたに示してくださいます。私たちがこのイエス・キリストを求めてですね、じーっとこの人を見ているならば、聖書を読んで礼拝に来て、このイエス・キリストをじーっと私たちの生活の中で探すならば、神様は必ずあなたに出会ってくださいます。そしてすでにイエス・キリストと出会って気がついて、この方と自覚的に歩みを共に始めておられる方、まあ、いわゆるクリスチャンと呼ばれる方々ですけれども、その方々もですね、喜びの日にも苦しみの日にも、この方と出会い続けること、このことを第一に求めていただきたいと思うんですね。神様は本当に優しいお方です。そして本当に良いお方です。私たちの心のですね、本当に機微をですね、知っておられて、まあ、ちょっと私たちのこの心の金銭が他の人には分からないかもしれない、でもちょっと揺れる、悲しみに、痛みにちょっと揺れる、それさえも見過ごさないで、私たちの心に寄り添ってですね、支えて励ましてくださる方です。で、私たち家族もそのことをですね、本当にこの数ヶ月でとても経験しましたけれども、私たちさっきここうろちょろしてました、あの娘と、もう一人6ヶ月の息子がいますけれども、息子が2月に生まれまして、この前の5月にですね、皆さんの中でお祈りしてくださった方もあると思いますけども、娘が大きな手術を受けました。あの腎臓の手術をですね、アメリカの方でカリフォルニアに UCLA という病院があるんですけども、そこの病院で受けました。 で本当にですね、彼女の病気は、まあ、生後1ヶ月ぐらいから分かってたことでしたけれども、でずっと私たちにとっては大きな、まあ、チャレンジでありましたけれども、まあ、いよいよ手術をすることになりまして、でもこのですね、本当に娘の病を通しても今私たち家族が、まあ、夫婦が教えられていることは、本当に主は良いお方だということです。まあ、本当にですね、こう娘がまだ4歳の娘が手術の後ですね、苦しみにもだえてですね、痛みのうちに泣き叫んで痛いと泣き叫ぶ姿、手術、ほとんど 98% うまくいくと聞いてた手術でしたけども、でもどうもその後に 2-3% に入ってしまったようだという。でなかなか術後ですね、本当に腎臓が36時間ぐらい全く動き出さないで、明日の朝まで、今晩までに動きなさなければ明日の朝一で再手術をすると言われてですね、本当に私たちは、まあ、これが過ぎたらもうクリアになるはずと思ってたら、まあ、それでやっと超えて、どうにか真夜中に動き出して腎臓が、そして手術をしなくて済んだと思った。でもその後やっぱりもっと悪くなる、まあ、超えたと思ったらもうここでこれで苦しい峠は越したなと思ったら、いやいやまだ次から次に峠があってですね、まだなかなかこの試練が先延ばし先延ばし先延ばしされて、いつまでこのトンネルが続くんだろうというような、まあ、そういう中でですね、まあ、涼しい顔をして、主は素晴らしい方ですって、主はよくしてくださいますと涼しい顔をして、なかなか通り過ぎることができない、本当にもう必死になってですね、もうなりふり構わずですね、神様どうなってるんですか、主を助けてください、この4歳の娘はこんな苦しむ、この苦しみを引き延ばさないでください、なんで神様答えてくださらないんですかと、本当にですね、全てをそぎ落とされて、ただもう必死で祈るしかないというような、そういうようなところ私たちは、まあ、通らされましたけれども、でもそれでもですね、ギリギリのところで、余裕で超えられないんですけど、余裕では超えられないんですけれども、でもギリギリのところで、ギリギリセーフギリギリのところで私たちがどうにか超えていけるようにですね、本当に微に入り細に入りですね、細かいところまで神様が配慮してくださって、思わないところで人を送ってきてくださったり、思わないところでその別のいろいろなその情報をですね与えてくださったりして、本当に私たちがこの試練を乗り越えることができるようにですね、神様がこう私たちを運んでくださったんですね。それは他の方にとっては何でもないことかもしれない、でも私が受けた一本のメールであったり、一本の電話であったり、そこで目の前に見た何もない光景であったり、その中で神様は私には分かる方法で、私が共にいるからお前は何も心配しなくていい、あなたの娘のことはあなた以上に私が愛しているから、あなたの娘を私の手に委ねなさいと、そしてあなたはただ信じて使いなさいと、そういうふうに神様が語り続けてくださったんです。そして私たちが心が折れることがないように、本当に朝ごとに新しい力を与えてくださって、ここですね、乗り越えることが、まだもうちょっとは続いてますけども、乗り越えかけています。今入ることができました。本当に皆さんのお祈りにも感謝しますけども、ああこれは神様だなと、もう本当にどうしたらいいかわからない、明日の朝を迎えるときに何が言われるか、再手術ですと言われるか、いやもういいですよ、そう分からない、本当にその眠れない夜 を過ごしている、そのでもその中で、ああこれは神様からだと、ああ神様がまだ諦めないで大丈夫だと言ってくださっていると、それを私たちは本当に一番試練の底で神様のご臨在を深く深く経験させていただきました。そしてもう私たちが娘を抱えることはできない、娘を抱えたまま私たちが神様に抱えられているような、本当にその実感を感じながら運ばれる形で、神様の臨在に運ばれるようにして私たちは過ぎました。困難のただ中でもですね、神様は私たちと出会ってくださる、そして涙の谷を過ぎゆく時もそこを泉の湧くところとすると、詩編の中で約束がありますけど、本当に涙の谷を過ぎるように私たちが思う人生の中で、なんでこんな苦しみに遭うんだろうか、どうしてもう超えられないんじゃないか、ただ泣くしかできない、叫ぶしかできない、そのような涙の谷を過ぎゆく時も必ずそこが泉の湧くところと神様はしてくださるということを私たちは経験しています。 イエス・キリストがどういうお方であるか、まず第一にご自身の方から私たちに近寄ってきてくださる方、そして第二に私たちに出会ってくださる方、それも出会い続けてくださる方、今日私たちの日常の中で私たちに見えるように私たちに出会ってくださる方、そして最後はですね、失望を希望に変えてくださる方ということです。同じ道を全く違う道に、同じ人生を全く違う人生にしてくださる方ということです。弟子たちはですね、このパンを裂かれるイエス様を見て、やっと復活の主だということに気がつきました。そうすると何が起きましたか。これなんかイエス様ってなんか人を食ってるような人だなっていつも私は思うんですけど、これイエス様だって分かった瞬間どうなりました。ボンってイエス様消えちゃいましたよね。イエス様いきなり見えなくなっちゃったんです。これもうなんか不思議な話だと思いますけども、やっとイエス様だって分かったら、今度イエス様バンっていなくなっちゃったんですね。まあ、私がイエス様だったらスイーって感じで、ほらほらって感じで言いたくなると思うんですけど、でもイエス様そんなことなさらないでパンっていきなりなくなっちゃったんですね。そして彼らはその時に、なんで分かんなかったんだろうと、みちみち話を聞いていた時も私たちの心はうちに燃えてたじゃないかと、イエス様だったんだと気づいて、なんで分かんなかったんだと思って、そして彼らは今来た道を走ってエルサレムまで帰っていくわけです。11キロ走り尽くした方いらっしゃいますでしょうか。この中にね、イエス様だと分かってもう興奮して戻っていったわけです。まあ、イエス様が急に亡くなったことをですね、この弟子たちも全然気にしてない感じなのもあった、それも不思議だなと思いますけど、私だったらもうちょっと不思議があると思います。まあ、彼らにとっては復活のキリストに出会ったこの弟子たちにとって、やっとあれがイエス様だったってことが分かった、約束が本当だったと分かった弟子たちにとってはですね、彼らにとってもその復活のキリストが目に見えるか見えないか問題ではなくなったんだろうと思います。復活の主に出会った、主が生きておられるという、その出会ったその事実が彼らを変えてですね、あのとぼとぼ歩いて来たそのエルサレムまでからの道をですね、急いで彼らは二人でエルサレムに走っていって、弟子たちが集まっているところをめがけて走っていったわけです。そしてこの他の弟子たちに、復活の主と出会いました、私たちも主と出会いました、私のところに来てくださいました、主はやっぱり本当に生きておられますということをですね、彼らは言いに行ったわけです。まあ、とぼとぼですね、この失望のうちに歩いてきたエマオへの道のりでした。それは敗北者の道のりでしたし、失敗した人、挫折したものの、そのようなものの失望、希望のない、そのような道のりでした。そこをですね、今度は喜びと感動にあふれて走ってエルサレムに戻っていったわけです。今度は主が復活されたことを証言するものとして、この世の中で最高のメッセージを伝えるものとしてこの道を帰っていったわけです。私たちの主は誠にですね、このリディームしてくださる方、あがなってくださる方なんですね。この人生で最も暗かったり、最も辛かったり、思い出したくもなかったり、一番汚れてると思ったり、そのような道のりであったり、そのような出来事をあがなってリディームして、喜びの旅路へと変えてくださる方です。私たちの人生の中にあるそのようなもの、自分自身でさえ向き合いたくないような、そのようなものをですね、あがなって喜びへと作り変えて、私たちの人生を祝福へと戻してくださる、それがこのイエス・キリストなんですね。イエス様は私たちを決して失望させられない方です。そして私たちの期待を絶対に裏切らない方です。それが復活の確かさであり、ただ一人この歴史において死を打ち破った方、私たち全ての人がクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても、偉い人でもそんなに偉くない人でも、お金持ちでも貧しい人でも、それ誰でも決して逃げることができない死、この死を完全に打ち破られたただ一人のお方はイエス・キリストです。このイエス・キリストは死を完全に打ち破って勝利してくださった方ですから、この方は全てに勝利して私たちの人生に勝利をもたらしてくださる方なんです。これが復活の確かさです。夢破れて人生の指針を失って失意のうちにあったこの 弟子たちに出会ってもっともっと大きな夢、彼らがイエス様といる時に持ってた夢よりももっともっと大きな夢を見せてくださった、そして情熱を与えてくださった、生きる意味、生きる喜び、生きる祝福を教えてくださった。神様が備えておられるものは私たちが今見てるものなんかよりもっともっとずっと大きいということをイエス・キリストはこの弟子たちに教えられたんですね。今ですね、ここにいるクリスチャンの方もまたそうでない方でもですね、お聞きしたいと思います。ご自身の人生の中で、また今の日常生活の中でもう本当にですね、このことはちょっとあまり向き合いたくないなとか、このことはちょっと考えたくないなとか、まあこのことはもう諦めるしかないなとかですね、失望していたり、痛みがあったり、諦めていたりするようなことがあるでしょうか。もしこのことを誰かが作り変えてくれるなら、私の人生をやり直してくれるなら、私のあの過去の失敗をなかったことにしてくれるなら、そんな人がいてくれるならば、その人に変えてほしいと思ってらっしゃる方があるでしょうか。イエス様はそれを私たちの手、私たちがそれをイエス様のもとに持っていくならば、イエス様は私の手からあなたの手からその暗闇を、その失望を、恐れを、痛みを受け取って、それを光へと、そして喜びへと、希望へと、本当にまばゆいばかりの希望へと作り変えてあなたに返してくださいます。それができるのは死を打ち破ってよみがえられたイエス・キリストだけなんです。今朝このですね、復活のイエス・キリストに出会ったこの弟子たちとともに、私たちもこのイエス様に出会う朝にしたいと思います。そしてこの復活の主が私たちに与えようと思っておられるこの祝福、あなたの人生に与えたいと願ってやまない祝福、希望、あなたの人生に願ってやまない愛を受け取る朝にしたいと思います。今朝はこのエマオへの旅人というタイトルで、復活のイエス様の姿から学んできました。イエス様がどのようなお方か、まず第一にこの方の方から私たちに近づいてきてくださる方であるということ、そして私たちの今日、2000年前の昔話のどっかで人々が信じているイエス・キリストではなく、今日もこの21世紀の2017年に生きて、この東京で生きている私に出会ってくださる本当の神であるということ、そしてその方はただ出会ってくださるだけじゃなくて、私たちの人生を宝のような、光のような希望に作り変えてくださる方であるということです。共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたがイエス様を私たちのところに送ってくださって、目の見えない、そして自分自身がどこから来たものなのかもわからない私たち人間に、あなたのもとに帰る道を示してくださいました。イエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストをの私たちに与えてくださっている永遠の命を受け取ることによって、もう一度私たちを作った作り主である神様を私たちが思い出して、そしてあなたと共に生きていく道をあなたは作り出してくださいました。神様、あなたが本当に道迷い、自分自身が誰かもわからなくなっている私たちを、今日も一人一人の名前を呼んで私のもとに戻ってくるようにと、そして私の備えている祝福を受け取りなさいと望んでくださっていることをありがとうございます。イエス様があの日、目の見えない、よくわかんない弟子たちに出会ってくださったように、今朝あなたが私たちに出会ってください。お一人お一人に分かって出会ってくださいますように。すでにあなたを信じて、イエスキリストを信じてクリスチャンとして歩んでおられる方にも、まだよくそれがわからない方にも、お一人お一人にイエス様が今朝出会ってくださって、私は生きていると、あなたを愛していると、あなたの人生を私に委ねなさいと、共に歩むならばあなたの人生に私の祝福が来ると、神様そう語っておられるあなたの御声を私たちが聞くことができますように。この世の中にはたくさんのものがあります。私たちの目を惑わすたくさんのものがあります。あなたから目をそらせようとさせるたくさんのものがあります。どうかそれらの本当に偽りのものに、まやかしの真理に私たちが目を奪われるのではなく、本当の真理であるイエス・キリストだけをじっと見つめて、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離さずに、 あなたの真理をよく見つめて、そしてあなたに深く出会っていくことができますように。真理はあなた方を自由にすると、イエス様あなたはおっしゃいました。誠の真理であるイエス様に出会うときに、私たちは本当の自由を経験します。この世で経験したことなかったような自由、この世で経験したことなかったような喜び、この世で経験したことなかったような希望、平安を私たちは経験することができます。天の国のその喜びが私たちのこの地上の人生に与えられます。神様、どうか私たちがこの地上の人生を少しでもあなたの神の国の前味として歩んでいくことができますように。この私たちのこの地上の旅路が誠に神の国の旅路へとなっていくように、神様が私たちの目を開いてくださって、共に私たちの手を握っておられるイエス様の手を、そしてイエス様の顔を見えるようにしてくださいますように。あなたがお一人お一人を今朝この場所に招いてくださったことを感謝いたします。お一人お一人に分かる形であなたが出会ってくださることを期待いたします。感謝し愛する主イエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。